なぜこの作り方なのか。即席ピクルスは酸と塩での漬け込みであって、乳酸発酵ではありません。この区別はとても大事です。本来の発酵では乳酸菌が時間をかけて漬け汁の pH を下げていく。数日から数週間の話。即席ピクルスでは酢が酸をすぐに供給する。野菜は数分で酸性化された状態になり、その代わり保存できる期間も短い。これらは冷蔵庫専用、1週間以内に食べきる短期保存の調味料です。このことは明確にしておく価値があります。瓶で作る漬物という言い方は、常温保存できる発酵漬物、キムチ、ザワークラウト、伝統的なぬか漬けと、ここで作るような短期保存の即席ピクルスをしばしば混同して扱う。両者は道具を共有していても、ルールは別のものです。塩、酸、砂糖の比率が技法です。漬け汁の塩 3%、砂糖 5%、酢が液体の約半分という配分で、味はバランスが取れる。激しい酸味でも甘さでもなく、塩は背景に溶け込んでいる。これは調整可能なテンプレートです。砂糖を揚げれば日本のナマス風の甘めに、酢を揚げれば西洋風の鋭いピクルスに、両方下げればより穏やかな漬け込みに。他に3つの小さな物理が動いています。浸透圧が野菜から水を引き出す。漬け汁の塩が濃度差を作る。水分は塩の少ない側、野菜から塩の多い側、漬け汁へ移動する。野菜はわずかに縮み、漬け汁はわずかに薄まる。野菜の食感がパリッと引き締まる。きゅうりの即席ピクルスが最初の1時間で目に見えて締まるのは、水が出ていっているから。酸が野菜の細胞壁に浸透する。酢の低い pH が野菜の構造にゆっくり入り込み、味をつけるだけでなく、本来なら野菜を柔らかくする酵素的な過程をゆっくりにする。これが即席ピクルス特有の硬いが噛める食感を作っている。24時間で旨味が静かに育つ。冷蔵庫のピクルスでも植物の細胞壁がゆっくり崩れることで、わずかな有利グルタミン酸が放出される。1時間後のピクルスはほぼ漬け汁の味だが、12時間後のピクルスはずっと深く、はっきりとした静かな旨味が下にある。だから12から24時間が一番美味しい窓になる。pH 試験紙は便利だが、任意の確認手段です。仕上がりの漬け汁は pH 4をかなり下回る。酢の濃度から考えると、おおむね pH 3前後。多くの食品安全ガイドラインが、野菜の短期冷蔵保存において、十分に酸性として扱う範囲に入る。具体的な安全基準は、素材と方法によって変わるので、特定の調理法で迷ったときは、地域の信頼できる食品安全資料を参照してください。なお、常温で保存する瓶詰めには、ここで紹介するレシピは設計されていません。常温保存には、専用の瓶詰めレシピに従ってください。よくある失敗、保存食として扱う。目安、冷蔵庫のみ、最長1週間。常温長期保存は絶対不可。なぜそうするのか。即席ピクルスは短期保存の冷蔵調味料。瓶詰めしていないシールは無菌でない。pH だけでは長期安全ではない。常温保存可能な瓶詰めと混同すると、食品安全問題に。どうするか。作った日付を瓶に表示。冷蔵庫で7日以内に使い切る。代替法、常温保存したい、専用の瓶詰めレシピに従う。即席ピクルスの比率は同じではない。漬け汁を沸騰させる。目安、ぬるま湯、塩と砂糖を溶かす程度。中火で約1分。なぜそうするのか。沸騰した漬け汁は煮詰まる。酢の明るいトップノートが失われる。野菜を接触で部分的に火を通してしまい、シャキシャキではなくしんなりに。どうするか。塩と砂糖が溶けたら即座に火を止める。注ぐ前に5分冷ましてぬるま湯に。代替法、冷たい漬け汁の代替、冷水で漬け汁を作る。溶けるまで泡立てる。方向損失が少ないが、熱なしで全く影響なし。熱い漬け汁を野菜に注ぐ。目安、野菜に注ぐ前に漬け汁をぬるま湯約40度まで冷ます。なぜそうするのか。熱い漬け汁は接触で野菜を調理し始める。きゅうりが数秒でシャキシャキから少し柔らかく。特徴的なクランチは冷たい接触が必要。どうするか。 塩砂糖溶解後5分待つしてから注ぐ。ゆりでテスト。代替法、最大限のシャキシャキ感。スケジュールを事前に作り、注ぐ前に冷蔵庫の温度まで完全に冷ます。時間がかかるが、シャキシャキ感を確保。生のニンニクを長く入れる。目安、ニンニクは最初の24時間入れ、その後取り出す。または最初から少量にする。なぜそうするのか。酸性の漬け汁の中のニンニクは、数日で青緑色に変色する。微量ミネラルとの反応、無害だが見た目が悪い。24時間後に取り出すと風味は保たれ、変色なし。どうするか。軽く潰すことで風味を早く解放。24時間で引き上げる。代替法、色が気にならない。そのまま、ピクルスは安全に食べられる。常温急冷ませを省く。目安、冷蔵前に室温で15から30分。最初の漬け汁浸透を加速。なぜそうするのか。室温接触で漬け汁の野菜への浸透が始まる。直接冷蔵すると全体が半分の速度に。ピクルスは機能するが、ピークに達するまで時間がかかる。どうするか。漬け汁を注いだ後、カウンターで15から30分、それから冷蔵庫へ。代替法、急ぎ、直接冷蔵庫、12時間ではなく4から6時間後にピーク。汚れた瓶や濡れた瓶を使う。目安、野菜を入れる前に清潔で完全に乾いたガラス瓶。なぜそうするのか。残った水分が漬け汁の塩酸濃度を希釈。残った石鹸や食品片が汚染を導入。両方が保存期間を短縮。どうするか。熱湯と石鹸で洗う。すすぐ。完全に乾燥。野菜もすすいだ後乾燥。代替法、安全のための殺菌。食洗機の高温サイクル。厳密には不要だが、懸念を除去。何を見るか。溶かした後の漬け汁。塩と砂糖が完全に溶けて液体が済む。鍋底に粒が残らない。残っていたらもう少し温める。注ぐ瞬間の漬け汁、触ってぬるい、熱くない。指を入れて快適ならちょうど良い温度。和菜が目に見えてしまり、漬け汁がやや濁る。野菜のでんぷんが分散している。これは正常。12から24時間後のピクルス。味がのり、硬い噛み心地。漬け汁が初期の濁りから澄んでくる。これが食べ頃の窓。1週間後のピクルス。最初より柔らかい。漬け汁の色がやや薄まり、味も弱まる。1週間以内に食べきる。代用と組み替え。メス、リンゴ酢、白ワインビネガー、シャンパンビネガー。どれも代用か。ベスは最も澄む。リンゴ酢は最も主張。シャンパン酢は最も高価。砂糖、同重量の蜂蜜、メープルシロップ。蜂蜜は酸を丸める。メープルは液色を濃くし、木質の香りを加える。豚に合う。スパイス、マスタードシード、ディル、ペッパーは1から2種類に絞る。浅漬け系は引き算の方が美味しい。香りを一つに決めると印象が明確になる。野菜、きゅうり、人参、大根、赤玉ねぎ、カリフラワー、キャベツ、ラディッシュ。柔らかい野菜は1時間、作り置きと保存。浅漬けのピークは24から48時間。早すぎると味が浸らず、5から7日を超えると食感が落ちる。すぐに冷蔵。清潔な蓋付き瓶で。浅漬けは常温安全な保存食ではない。本格的な発泡ではなく、室温における塩分濃度に達していない。冷蔵で1から2週間。食感のシャキッ感が先に落ち、味は少し長く保つ。以下のサインが出たら廃棄。仕込み時にはなかった濁り、表面のふわふわした成長、酵母臭や水変な発酵臭、ビネガー系の澄んだ香りは正常、生物的な匂いは異常、漬け汁の使い回しは1回まで、2バッチ目以降は酸が弱まる、その後は捨てる。料理人としての見方、これをピクルスと呼ぶかどうかには諸説あります。日本の伝統には明確な区別があり、ぬか漬け、塩を加えた米ぬか床で野菜をつけて発酵させる伝統的な漬物や、本格的な漬物は発酵漬物。ここで作っているのは酢の物、酢の物、生酢、酢漬けに近い。西洋の伝統はもう少し緩く、ピクルスが冷蔵庫の即席きゅうりから長期発酵のザワークラウトまで全部を含む。私の見方は、自分の頭の中では明確にしておく。ここで作っているのは短期漬け込みであり、発酵ではない。もう一つの静かな判断は野菜の選択。 生でパリッとした野菜はほぼ何でも合う。きゅうり、人参、大根、ラディッシュ、紫玉ねぎ、カリフラワー、パプリカ、フェンネル。合わないのは長時間加熱を要する密度の高い野菜、じゃがいも、硬いかぼちゃや繊細な葉物、レタス、ほうれん草。こちらはパリッとせず、しおれてしまう。私の見方は、きゅうりプラス人参が最も安全な最初の試み。比率が手首に入ったら他に広げる。このレシピは、サイトの発酵保存、三領域への入り口でありながら、それ自体は発酵ではありません。その領域の全レシピが立脚する、塩、酸、砂糖の比率を教える。本物の乳酸発酵、自然に存在する乳酸菌が糖を酸に変換していく、数日前や数週間のプロセス、ザワークラウト、自然発酵キムチ、は、ここでの技法と関連するが、別の物理、より長い時間軸、別の安全性の検討が必要です。発酵そのものについて深く読みたい方は、時間を食べるへ。関連用語、乳酸発酵、これではない、より長い兄弟の技法、pH の酢の酸性が即席ピクルスの保存性を支えている根拠と、長期保存には別の手がいる理由。
うまみ。
12から24時間の窓で静かに立ち上がる、香ばしい背景のうまみ。